川柳沢子の
お星さまになりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、永井くん寝てるんですか？大丈夫ですか？
いやあのね、やっぱ人間こう、やっぱ欲求、はい、食欲が満たされると次は睡眠欲がきますね。
ああ、なるほどね、うん、午後のいい時間ですからね。そうですね、お昼ご飯も食べて、
はい、
今日何日でしたっけ、12月、もう12月か、
2日ですか、
12月2日、
収録日、
はい、本日は午後からのスタートということで、うん、ちょっといつもと時間が違いますけれども、お付き合いお願いします。お星様になりました第81回ですけれども、今日ゲストに来ていただいた方をご紹介しましょう。平石さんと先生です。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、なんか久しぶりじゃない、この平石さんと先生ですっていう、なんかこの一言がすごい久しぶりな気がする。
この4人で
ね、
ラジオするのも久しぶりな気がしますし、
ね、最後なんですか？
残念ですけども
今年はね。
あ、そうハモったね。そうですか。まあ、12月やからね、もうでもほんまそろそろ今年も終わりです ね。
そうですね。
あと何回できるやらっていう感じですけど、81回、うん、今日は、最初初期メンバーですね、の4人で
初期メンバー、
はい、やっていきたいと思います。
そうですね、初期メンバーですね。
そうそう、お星様始めた時のね、メンバーでやりたいと思いますので。
あれから3年ぐらい経ってるわけでしょ。
3年半
過ぎてるんですかね。
もう4年目、うん、
今4年目か、
うん、4年目ももう半分ぐらい来とるよね。
6月末。じゃあうちらも解散しますか、4年任期終えて。
そうですね。
マジですか、総選挙
向けて。
そう、受かるかな次。
やっぱそれは公約次第というか、
公約、
まあ、私はこういうことをしたいから
マニフェストみたいな、はい、それもでも楽しいかもしれない、
ね、楽しいと思いますけどね、
うん、選挙とかね、うん、
確かに、
はい、今日はですね、まあ久しぶりのこの4人の、まあ、お星様ということで、うん、内容もなんか久しぶりな感じになる予定なので、はい、ぜひあの昔からお星様になりました聞いてくださってる方はちょっと楽しいんじゃないかなと思いますので、はい、最後までお付き合いいただけたらと思いますけれども、今日はですね、コントロールルームはモッティとアシャミンさんが頑張っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、初めてのコントロールルームはいかがですか、シャミンさん。
はい、すごくなんか機械いっぱいで大変だなって
ね、いつもはこっちで喋る側というか、
そうなんですよ、
パーソナリティとしてね来てますけど、はい、今日はスイッチャーですので、
初スイッチャーです。
はい、
皆さんをカメラでバックアップしていきます。
はい、
はい、
頑張ってください。テロップとか、
はい、モッティに変わる、
変わる、電話みたいになっとるけど、モッティよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、モッティは、まあ、いつも通りね、ミキサーということで。なんでひどいんですか？
モッティはいかみたいな。
そんなことないよ。
モッティやって髪型ちょっと変えてきてるの。
え、そうやったっけ？
イメチェンやで。
イメチェンした、モッティ。
いや、髪が伸びただけです。
伸びただけだって。
ね、
ね、
面白い髪型にはなってますけど。
なんで面白い？どういうこと？
いや、くるんってなってるんで。
あ、え、テンパ？
はい。
あ、そうなんや。
縦巻きです。
縦巻きではない。
縦巻き。伸ばしていったらでもぐるんぐるんするん。
ぐるんぐるん、ぐるんぐるん。
うん。なんか、なんていうの？ほんまにパーマかけたみたいになるってことでしょ？
そこまではならないと思いますけど、くるんってはなります。
へぇ、ちょっとどこまでいけるか伸ばしてみようや。
いや、そろそろ就活なので髪切ろうかと。
就活か、12月やね、そういえば、う
ん、はい、
ほんまや。モッティ何になるんですか？
何になるんでしょうか、
うん、
募集してます。
お、
お便り、
お便り、
何になるか、
モッティ、
モッティにぜひこれをしてもらいたい係まで、
はい、お願いします。それでも来たらほんまにせないかんで、モッティ。
一応ねエントリーは
一応エントリーは、うん、はい、
あの面接まで
頑張って
やりますね。
なぜあの当社を選ばれたんですか、
ね、リスナーさんに言われました。
まあでも結構食いつかれるかもね。
どういうことって確かに、はい、まあ、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そしてユーストリーム生配信も今日もスタートしておりまして、うずら谷さんがスタートって打ってくれてます。ありがとうございます。始まりました。はい、久しぶりにね今日来れるかもって朝のツイートくれてたので、はいはい、ありがとうございます。またあの本編の中でもね参加しながらしてもらえたらと聞いてもらえたと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということでそろそろ本編に参りましょうかね。お星様になりました、うん、第81回皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。お星様になりましたとはどうしたらスターになれるかを考えながらお送りするインターネットラジオです。それではスターの永井さん、スターになる秘訣をどうぞ。
セサミンを取ろう。
お星様になりましたとはどうしたらスターになれるかを考えながらお送りするインターネットラジオです。それではスターの平石さん、スターになる秘訣をどうぞ。
袖にひらひらをつける。
お星様、
ツイスター何ですか永井さん、油断せんといてください。
あ、ツイスターでした
ね。そう、ツイスターです。
失礼しました。
そうそうそうなんよ、台本にはスタートークって書いてるからね。
なんだこれ。
失礼しました。
失礼しました。
うっかりしました。
はい、スタートークは今日はお休みです。
あ、はいはいはい、
そうなんです。
はい、今日はツイスターからいきたいと思います。このコーナーはですね、番組宛にいただいた普通のお便りとかツイッターでのつぶやきをご紹介しております。おいおい、今日はですねツイッターでいただいたつぶやきを一個ご紹介しましょう。記憶にございませんさん、
う
ん、
噂のぐいぐいこう追い抜かれているっていう、
ね、香川のポッドキャスト界では。
何ですか
何て言うんですか、こう最近始まったけどこうね
一気に
一気に、そうそうそう、
期待の新星、
そんな感じで、そう、そんな感じのことが言いたかったんです。はい、
香川を統一したと言っても過言じゃないよ。
長宗我部やな。
長宗我部って香川なん？
いや違うよ。
違う
四国。
ああ、そういうことね。はい、からいただきました。今聞いた沢ちゃんおめでとうということで、多分前回のオンエアにつぶやきをくれたんだと思うんですけど。
なんかあったんですか？
え？
なんかあったんですか？
もうあのもうそんなもう一回やんなくてもよくないですか？
なんかあったんですか？
じゃあ前回のね、うん、お星様になりました第80回でね、うん、平石さんがね、うん、来年子供が生まれますよって言ってね、
落ちたやつ、
そうスタジオ中がポカンとなったあのオンエアを聞いて、はいはい、聞いていただいたということで、はいはいはい、お祝いのメッセージをくださいまして、
ポカンってなったっていうのは、うん、みんな知ってはいたけど、
そう、
え、そのタイミングっていう意味のポカンですけど、
ね、今言うのみたいな感じでしたけどね。
そうですね、うん、
そうそう、そんなことがあったんですよ先生。
知らなかったんですけど、配信も聞いてない。
そう、聞いてないってひどいですよね先生。
ポカーンってしてきます今。
そう、してください先週分を。そうそう、
それでまあこうお祝いのメッセージをくださったということですね。
ありがとうございます。記憶にございません、まあ、お祝いにっていうのでゲストで呼んでくれてもいいですけど。
なんでそんな上から見てるの？
呼びなよ。
前ゲストに来ていただいた時ね。
そうそうそう、番組にね、うん、こっちに出てもらったんですけど、
はいはい、うん、終わった後いろいろ話してて、うん、また来てくださいよって言われたんで、うん、あ、いいっすよって言ったら、うん、ちょっと今はちょっとあの忙しいんで、もうちょっとしたらすぐ呼びますと言われてたんでね、うん、待ってるんですけど、
オファー待ち、ね、オファー待ち、
オファー待ち。
めっちゃ忙しいんでしょうね今。
はい、
ね、もうぐ
い
ぐい来てるんで。
そうそう、もう年のせやし。
あ、まあね、
今ね忙しいかもしれんけん、まあ暇な時でいいけど、ね、いつでも行くよ的な。
そんな大丈夫なんですか、そんなアクティブに動いて体に差し障りないんですか？
ああ、全然そんなこと
大丈夫ですか？
大丈夫です、ね、出ますよ。 行きます。
行って何のお話するんですか。
何のお話しましょうか。でもあの前回の時、うん、ロボコさん来れなかったじゃないですか。そうですね、こっちに、ね、はいはいはい、ゲスト出てもらった時だから生ロボコさんと、あ、見に、そう話したい。
そうですね、うん、多分向こうに行ったらね、あの多分コンセントとしっかり
と、そうそう、ちゃんと電力とかね、うん、足りるとこでそれやっとるやろ
け、うん、やってるんで、うん、いらっしゃるでしょうし、
そうそう、
今はなんか新しい女性の方もう一人増えて ね、4人でやってらっしゃいますし、うん、
そっちも聞いたことない人はね、ぜひ聞いてみてください、
うん、爆笑必須です。
面白いよね。あれ、
なんでそんなハードルを上げるの。いや、これは普通に面白いと思いますけど、なんでそんな
そんなことない。だから
もうグイグイ行こうとするんですか。
なんでなんかこう告知おいしい、よかれと思って今すごい頑張ってやってんのに、
俺悪意を感じしょうがなかった。
そんなことないよ、そんなことないですよね。いや、でもお父さんとしては先輩やからね。
ああ、
そうそう、そんな話も聞きたい。
いろいろ聞いてみたらいいかもしれません、
ね、確かに。そうそう、いやいや、ありがとうございます。でもほんまにね、お星様に なんかまあいいですけど、
うん、
うん、はい、ということで1個いただきました。どうもありがとうございます、はい、で、最近ね、
うん、
ほんまお便りが少ないお星様になりました、うんうん、ぜひ皆さん何でもいいので何か送ってください。待っています。
逆じゃない、それは。
何が、
なんか送ってくれって言われたらこう送りたくない症候群。
あー、お便りなんかいらないんだからねって言っとけばいい。
それは可愛く言ったらいいんですか。
無理ですよ、この場でね。
やらないけどね、
まあ知ってますよ。
やらないけどね。
なんで？
なんでもです。そういうポジションじゃないんで。
なるほど。なるほど。それは誰が、そういうポジションはいるんですか？
そういうポジションは今日コントロールルームに。
あ、なるほど。
後で怒られる。いやいや。うずら谷さんがね、
うん、
褒め殺しっぽいかもって。
ああ。さっきのやり取りですかね。
うんうん。うん、いや。本当に思っとんで、
うん、
うん、って言うとますますあれね、もうやめとこうか、うん、そろそろね、はい、この番組へのお便りはですね、お便りyanastar.comに、お送りいただくか、ツイッターの場合はyanastarjp を、つけて送ってください。 JP を忘れないように、うん、別のところに行ってしまいますの です、ね、お気をつけください、お待ちしております。以上、ツイスターのコーナーでした。
先生のツッコミ入荷しました。さあ、たくさんの情報が飛び交い、さまざまな人の思惑が交錯し、何かと生きにくいこの現代社会、こんな社会を上手に生きていくために必要なものは何だと思いますか。うん、そう、ツッコミです。お星様メンバーがポンコツッコミなので、満を持して再入荷、在庫の限りお楽しみくださいというこのコーナーなんですけども、
なんすか先生それ、
久しぶりに読みましたよ、
こんなセリフ。先生、そう、なんすかそのコーナー。
いや、これ台本もらったんですから、こう読んでくださいって。
すごいな、もらった、ちゃんと読むんや
すごいな、でしょ。さすがや先生、ね、
もうひどいですよ、これ再入荷って言いますけど、在庫の限りもうすでに在庫ないですからこのコーナー
いや
ー、これ何回ぶりですか。僕の頭の中で多分40回ぐらい前しかなかったコーナーだと思うんですけど、
多分そんなもんじゃない。
だからリスナーからしたら40回回前に戻らないとこのコーナーがわからないっていう。
確かに
初期のコーナーです。
そう、ツッコミ始めましたっていうね、本当は、
うん、
ね、
本当はってか、
本当は初期は ね、今やリニューアルしてツッコミを入荷しましたと。
もう始めたのはなくなったんでしょう
ね。
もう全部なくなっちゃった、
時期が来てるんで途中やめてたんでしょうね。
そうそうそうそう、
ね、
もうですから入荷していきましたんで、ね、まあちょっとツッコミについていろいろ話していくんですけど、はい、まず、はい、あなたたちのツッコミが非常に下手くそだというふうにクレームの嵐ですよ。
そうそう、じゃあ初期にそうやって言って、はいはい、お前らがツッコミができんからって言って始まって、うん、はいはいはい、すごいこう勉強したじゃないですか、賢ツッコミとかなんとか、
いろんなツッコミのシステムがあるんですよ。
あるんだと。
そう、めっちゃ勉強して、うん、できるようになったんじゃない
か。できるようになったんかなと思ってやめたんですよね、一回。
そう、なくなりましたよね、うん、
だって、うん、言ってみたら本当 ツッコミいろんなさまざまな種類を、うん、もう結構網羅して僕ら学んで、
う
ん
う
ん、っていう形でしょ。
これならツッコミなれるみたいな、う
ん、なあ、あんだけ自信満々にこのコーナーが自然消滅しとったのに
自然消滅そうそう、
いつの間にやら40回も経ってしまったうちに、はい、あんたらの腕が生蔵に、うん、
ポンコツッコミになったね。
ポンコツッコミになっちゃってますよ。
そうかな、ツッコんでると思いますけどね、いつも。
本当に、
うん、
僕は全然配信とか聞かない派なんで、
うん、何に基づいて言ってるんですか。そう、
なんで怒られとんかが分からんじゃ。それはあの
先生が考慮してるポンコツッコミになったっていうのは、僕らの日常生活の会話を聞いてお前らポンコツッコミ、
お星様オンエアではなく、
そう
ちゃんと配信も聞いてるでって、ね、
配信聞いてないんでしょ。だから
こういうのは言ってますけど、はい、実際こそこそ聞いてるんですよ。
あ、先生ツンデレやから
ね。で、まあ、平井さん具体的にどのあたりがポンコツッコミだったのかちょっと具体例を挙げていただくとい
や具体例っていうほどでも具体例を挙げれないほどポンコツなんで
なるほど
そんなにないでしょ。
じゃあちょっと今までで自分らのこのいいツッコミっていうのをちょっと振り返っていきましょう、こう言われた時にこう返したっていう
今のいけたみたいな、
そうこれ自慢の一ツッコミみたいな。
いやでももうなんか本当にこう空気を吸うようにツッコミしてしまうんで
覚えてないんですよ。あ、もう日常すぎて覚えてないよね。
そう
嘘って言われた
あれだって大体違うんですよ。あの先生とか平石さんが私たちのツッコミに不服なのは、うん、多分その2人のボケが悪いんだと思う。
あ、そういう
質のいいボケが飛んできたらちゃんと打ち返してると。
じゃあこっち側ではあの平石さとしのボケ始めましたのコーナーをこっち
にしますんであのコーナーはいらないと思う。
じゃあそっち側がツッコミで。
いやでも本当に、
いやでも前ほら先生と3人というか、
はい、
先生が来てたじゃないですか。前回前々回3回ぐらい前かな、
うん、平井さんがいなくて先生がいるから、う
ん、あの配信を聞きながらね、
はいはい、
先生がちゃんとボケてんのに、
はい、
他の3人がスルーしてることがよくあったんですよね。
そうみたいな。
それはでもあれじゃないですか、分かっててスルーしてるんじゃないですか。
いやいや完全にスルーですね。
スルーツッコ
ミ気づいてすらない。
気づいてたらスルーした後にもう何かあるはずなんで。
でも3人もいて気づかないわけないですって。
あ確かに、ね、
誰か気づきます
って。絶対突っ込んでるよ。それはなんか理由があるんだよ。
ちょっとなんかボケてくださいよ。
なんかボケてください。どういうこと。布団が吹っ飛んだ。
はい、長井さん突っ込んで。
布団ないやん
これは、
はい、
あのこのコーナー大丈夫この
知らない。これまたなくなるんじゃないですか、ね、僕のコーナー
なぜ再入荷したくらい。
いや僕も知らないですよ。今日打ち合わせで再入荷しますから、
うん、じゃあそうやって言うんやったらやっぱりもう一回そのツッコミの今までまあ過去にやったやつでもそうですけどやっぱおさらいをすべきだもん。
基本みたいなね、うん、ツッコミの種類みたいな、うん、先生が持ってる技術を、
うんうん
うんね、
ご教授いただかない
と。これまた単純に前の
なんか10
回、
ま
あ、そう10回20回のカットしてそのままここで流せばいいんじゃないですか毎回
聞いてみましょうみたいな、
このシーンをみたいな。
いやでも前はねそのなんかシチュエーションとかが
あって ありました、ね、
あったね、
うん、ツッコミやってみたいな、
うん、
あったじゃないですか、
うん、
あんなんがあったらこうね、
うん、
あそうな
え
あればできる。
ちゃんとしたボケが飛んでくれば。
あなるほど。
でも俺、うん、川柳さんめっちゃ点数悪かった記憶があるんですけど。
永井さんには言われたくない。
いや俺でもよかったんです。
嘘本当
あそれじゃ あの川柳さんは大抵いつも20点で30点なんです。俺0点のこともありましたけど、うん、70点を取ったこともあったはず
もん。うちも70点あるもん。
ないですよ。
あるよ。オクラだったけど。
オクラだった
なんかすごい懐かしい感じが、
そうですね。どっちもどっちみたいなのは今繰り広げられてますけど絶対平均すると大した差はないだろうなって思いますけど。
2人とも平均値は20点ぐらい
プラス合格点よりも下やと思いますよその平均
いやー本当に
ツッコミね、
うん、あ、うずら谷さんがボケとダジャレは別ではないでしょうかって。
そうですよ。
ですね。
そうですよ。ボケてくださいって言われていきなり布団が吹っ飛んだっていう人いないですよ。
じゃあなんかボケてみてくださいよ。
いいんですか。
うん、
その代わりしっかり突っ込んでくださいよ。
任せろ。
わかりました。今日の天気は土砂降りの雨ですよ。
え 何今のボケなんですか。
いや晴れてるのにって。
あ、そういうこと。
ええ
、
うん、今日晴れてるのに土砂降りなんです、
ね、ですよ。
なんて突っ込んだらいいんじゃ。
別に晴れてるやんでいいじゃないですか。
あ、そういうことで。
ほら、
あ、なるほどね。これは気づかんかもしれん、確かにボケに
認めてしまった。
ほら、さりげなく僕が出てる回を見てください。多分1分間に2回はボケてますから。
ほんまですか。
先生が喋ってるうちの1分間に2回ぐらいですけどね。
要所要所に隠しボケを入れていってるのに、みんなスルーですよ。道端の雑草のごとき、見向きもしない。
田んぼみたいなね、可愛いのが咲いてるのに、
うん、そう
踏んで
ぐしゃ。
踏んでたらそれはそれでいいんじゃないですか。
何がいいんですか。
気づかず過ぎるよりかは、うん、そういう問題ではない。でも難しいね、ボケ拾うの。
まあね、確かに気づかないといけないですよね。
うんうんうん。
でも不思議なんですよね、逆に。
何が。
こう平石さんと先生やると、
うん、
必ず先生がボケて、まあ、平石さんがボケてもそうなんですけど、お互いがボケに対して突っ込むじゃないですか。必ず理解し合ってるじゃないですか。
うんうん、
それ逆に俺からしたら気持ち悪いんですよ。なんなのっていう。その瞬時に理解して。
ああ、ちょっとなんかあうんの呼吸が過ぎる感じが。
そうそう、過ぎる感じがあって。
それはでも先生とじゃなくてもいけます。
そうです、僕も平井さんとじゃなくてもちゃんと拾いますよ。
拾いますよ、常に
ボケても。
はい、
なんで他の人たちとは呼吸が合わないんですか、お星様の目ながらと。
そうだ、拾われないから
です。そうです。
あ、
そこなんですよね、拾ってもらえない。
うん、
ボケても、
ボケても拾ってもらえない。拾い方が雑だったりとかね。
雑なのはいいでしょ。
そこはね、これから頑張っていくところであって。
キャッチボールなんでね。
そう、
気持ちよくこう投げ合いたいじゃないですか。
うんうんうん。
ちょっとじゃあさりげなく永井さんと高柳さんで会話をしてみましょう。
うん、
何のシチュエーションを用意しますから、
は
いはい、
うん、
まあ、山へハイキングに来たっていうシチュエーションで、
はい、
ちょっと会話をしていきましょう。
はい、
まあ、頂上まであと少しという設定ですので、うん、
はい、
どちらから仕掛けても結構です。
聞いてる方にちゃんとこの情景が分かるように、ね、
そうです、演技と思ってください。
ハイキング、
ハイキング、
うん、
絶対どっちかはボケて構いませんので、うん、どっちかは必ず突っ込んでください。うん、
はい、分かりました。
やっていきましょう。
はい、
いやあとちょっとですね、頂上まで。
そうやね、疲れたね。
あ、でもやっぱりちょっとあれハイキングといえどもやっぱ山ですから、
はい、
なんか熊とか怖いですね、この
時期。あ、そうや ね、気をつけんと。
やっぱりね、お腹空かせて、
うん、
出てきたら怖いじゃないですか。
うん、
熊よけの鈴とか買いたいですね。
今
ね、欲しいですね、うん、でも
鈴あった方がいいよね。でもそれは行く前に言った方がいいよ。
ごめんごめん、
うん、
でもあとちょっとですから。
あとちょっとやけん、もうええんちゃ
う。もうええか、
多分大丈夫。
帰る時ちょっと怖くないですか。
帰るときは走って降りたらいい。
走って降り
たら多分
走って降りたらいいけど、
うん、
大丈夫。結構距離ありましたよ。
距離、
うん、
行けると思う。下りはでんって聞いた
も
ん。
あ、じゃあもう分かりました、ね。うん、まあもう帰るときは本当に車で帰りますか。
うん、車で来んと車では帰れんやろ。何
面
白
い、面白い
ですね。何
めっちゃ面白いですわ。
ダメや、ダメ。めっちゃ面白かったよ。
聞いててめっちゃ面白いです。
なんで
合格点ですよ。
できるやん。
今突っ込んだやろ、頑張って。
突っ込みかどうかわかんないけど、話としてはすごい盛り上がってましたけど。突っ込みができたかどうかちょっと判定しづらいんですけど、話としてはだいぶ盛り上がりましたよ。
ボケの、気づかぬボケの応酬みたいな。
え、じゃあ、結局、うん、何？え、永井くんがボケで私がツッコミだったの、今の
っていう構図で最初スタートしたのに、
うん、
いつの間にか、なんか知らぬうちに、なんていうか、騙されてたみたいな、錯覚だったみたいな。
あ、なるほど、難しいな。でも今の感じでいいんでしょ。
え、ダメな
んですか。じゃあ次は平石さんと先生が山にハイキング行ってください。
う
ん、
なるほど、
うんうんうん、
行きますか。
行きます。
あ、じゃあお願いします。
じゃあぼちぼちハイキング出発しましょうか。
そうやね。
何で行きますか。
やっぱ船。
船、船。え、どういうことですか。山
先生
ポン、ポンカツじゃないですか。めっちゃポンカツじゃないですか。
いやいやいやいや、
涙出てきた。
めちゃめちゃポンコツですよね。
いやいや
先生、人のこと全然言えない じゃないですか。
何を言ってるんですか。
何を言ってるの。今のは
今のいつも通りの僕らの会話じゃないですか。
そういうことや。そ
う、どういうこ
と。ううこと。
まずびっくりするとこから始めましょう。
あ、なるほど。あ、リアクションね。
リアクション、
ね、分かっていながらもですよ、はい、いつもの平井さんとのやり取りで、ね、ボケてくるのは分かってても、はいはい、うん、ちゃんと聞き返すあたり、わざとびっくりするあたり、
漫才やってるわけじゃない、ね、
そう、
うんうんうん、なるほど、うん、
分かっててもわざとびっくりというか本当にびっくりしてますからこのやり取り、
ね、騙されとる
感じ、ね、ポンコツですよね。
いやー、なるほどね。
いかん、でもちょっと楽しいね、これ、このシチュエーションで即興でやっていくっていう。
楽しい、これ
シチュエーション募集します、じゃあ
やっぱりまたシチュエーション
ですね。 それはね、いると思う、やっぱりもう
前みたいにこう細かくなってもいいと、
こんな場面っていうの大雑把な、
あ、さっきのそれこそハイキングの途中とか、
うん、舞台、学校とか、
う
ん、
そう、う
ん、
片方がトイレに入ってて、もう片方がトイレに入ってくる、ドンドンドン、
はいはいはい、
ね、そんな感じでやっていきたいなと思います、
はい、
ですからこのコーナー復活にかけてますので、うん、何よりも優先的にメール送ってください。よろしくお願いします、
はい、
以上、先生のツッコミ入荷しましたでした。
ではですね、UT チャレンジの経過報告に行きたいと思いますが、先にさっきのユーストリームの分コメントいただいとったので紹介しておきましょうかね、はい、ズラタニさんが、それはお前の心が土砂降りなだけやろうとか、
お
ー、さっきの先生のボケに対するツッコミやね、はいはいはい、何点ですか、ちなみに。
もう100点満点です。完璧です
って言えばよかった。
そう、
さんには優しく、
なるほど。あとスパローもびっくりだぜって言ってくれてるんですけど、うんうん、これはどういう意味？
ジャックスパロー。
ジャックスパロ
ー？うう、山へ向かって船で行くぜ。
あ、船。ああ
。いや、なんで分かるの？
すごいね。
船頭を多くしてはね、山に登れんっていう。そんなん思いつきます？うん、すぐに。
思いつか
ん。思いつかない。
でも言われてすぐ分かるでしょ。
分かるでしょ、スパローって書いてたら。
なんかツバメだっけとか、
それスワロ
ー。すごいね、うずら谷さんが先生したらいいんじゃない。
じゃあそれしてもらえると
。いやいや、ありがとうございます。はい、ということで続いての中身いきたいと思うんですけど、
はいはい、
UT チャレンジプロジェクト2012、このプロジェクトはですね、 UT グループが、全国で15組のチャレンジャーに、うん、まあ、夢を応援しようということでですね、さまざまなプロジェクトを、まあ、今年から来年の2月まで期間を区切ってですね、それぞれで、まあ、何かに挑戦するということでやってるんですけれども、うん、お星様になりましたはですね、今年劇団を作りましょうということで、はいはい、参加させていただいておるわけですけれども、うん、まあ、前回、中間報告のね話とかもして、うん、まあ後半ですねっていうことでやってきましたけれども、でその時にですね、うん、まあ、他にも15組、チャレンジャーがいて、でそのチャレンジャーの皆さんもどんなことしてるのかっていうのもちょっと紹介していきたいねっていう話をしたと思うんですけれども、うん、今回ですね、同じ香川県でチャレンジャーとして選ばれて今活動している福家明子さんという、
はいはい、
女性の方がいるんですけども、香川
に2つあるんですよね。
そうなんですよ、すごいよね。
四国内でも2つだけ、うん、香川が2つ、ね、2つ
なんですけれども、うん、この福家さんが、うん、11月11日ですかね、うん、香川県坂出市というところでそのプロジェクトのまあ一つの企画としてですね、イベントにまあ参加してワークショップをしますということをおっしゃってたので、うんうん、そこに永井くんが突撃インタビューということで、はいはい、
行ってきました、
はい、うん、どうでしたか、イベントに実際見に
行って。イベント自体はね、うん、実際行って、
うん、
当日雨だったの、本当は外でやってたんですけど、
うんうん、
まあ、当日雨だったので室内に変更してたんですけど、
うんうん、
積み木があれいくつだったのかな、多分3000円ぐらい積み木があって、
うんうん、
それを使って子どもたちが自由にさまざまなお城だったりとか、まあ、ドミノだったりとか作ってましたね、うん、なんか本当に何でしょう、大人たちが作るとはまた別な、
うん、
本当に何て言ったらいいんだろう、 自由な、もうガタガタやな、その城みたいな作ってましたね。
永井さんは何作ったんですか？
僕ですか？僕はちょっと一人の子供と一緒にドミノを作ってました。
永井さんもやらしてもらったんや。
もう僕もやってました。やって違う男の子に3回ぐらい壊される、倒される。
なるほどね、はいはい、いっぱいまあ参加者の子が、
そうですよ
ね。うん、ふけさんのまあチャレンジがその子どもたちに向けたアートプロジェクトということで、うん、子どもをみんな芸術家にするぞプロジェクトっていうプロジェクト名でやってらっしゃるということでね、うんうん、お星様とはまた全然違った、プロジェクトをされてるんですけれども、今回はですね、そのふけさんに、まあ、インタビューを取ってきてくれたんですよね、はいはい、その イベントに行って、ふけさんにお話を聞いてきてくれたということなので、ここでですね、そのインタビューの模様を、皆さんにもお聞きいただきたいと思います。
はい、ということでこの時間はですね、お星様と同じく UT チャレンジプロジェクトチャレンジャーのこの方にインタビューしたいと思います。自己紹介をお願いします。
はい、UT チャレンジプロジェクトの子どもをみんな芸術家にするぞプロジェクトをやってます、ふけあきこと申します。よろしくお願いします。
お願いします。ということでふけさんなんですけども、まずそのチャレンジ内容を詳しく聞かせてもらってもいいですか？
あ、はい、内容なんですけど、まず子どもたちを対象にしたアートプロジェクト、まあ、簡単に言えばそういうことになります。でこの頃の子どもたちって自分たちが自由に想像力を生かせる場とかなくて結構不自由なんですよね、うんうん、まあ、そういうふうなことをまあ、アートワークショップをやることの中で自由に潜在意識の中にあるものをこう吐き出してもらって、でそれを表現する力を育むと、でさらにですね、それを消化してもらって子どもたちのアーティストを創出したいっていうのがこのチャレンジプロジェクトの目的です。
じゃあ本当に子どもたち、本当に言葉通り芸術家にしてしまおうという、うん、そうですね、ことですよね。アートプロジェクト、アート芸術家、今までどんな活動をされたんですか？
ですね、まず去年このチャレンジプロジェクトをする前に、うんうん、絵を描いてもらうよ、プロジェクトをやったんです。ペイントワークショップっていうのをやったんですね。それは部屋中にもうどんなに汚しても大丈夫なようにビニールシートを敷いて、でその中で、まあ、普段お絵描きで使わないようなほうきだとかですね、バケツだとかですね、ああいうふうなものを持ってきて、それでも体全体使ったワークショップをやりました。で、まあ、それを引き受けて今年はですね、宮本亞門で有名な演出家、はいはいはい、で彼の沖縄の家を作った後藤哲夫さんっていう建築士がいらっしゃるんですが、まあ、彼の方と組んで一番最初に讃岐市の奥地公園で、建築廃材を使ったワークショップをまず最初にやりました、うんうん、でそれから、まあ、引き続き今日もやったんですが、県内産の間伐材を使った積み木ですね、うんうん、を使ったプロジェクトっていうのをやっています。でこの3つのメニューが、まあ、メインでワークショップをやっているんですけど、はい、
なるほど。今日もね、11月11日日曜日も境出の方で実際に積み木を使って先ほどおっしゃったイベント、うん、ワークショップをされてたんですけども、あれは僕もねちょっと体験させてもらったんですけども、大人がハマってしまいそうな感じですよね。
そうですね、前回県の方のウィッディフェスティバルっていうのがあって、でそこではもう大人の方が夢中になって子供そっちのけでですね、いろんな塔を作ったりとか、それから城壁のようなものを作り始めて、で気がつくと子供がいなかったりとかっていう場面がありましたね。
ちょっとふけさんの目的とはそれてしまったんですね。子どもたちを芸術家にするつもりが。
そうですね、まあ、でもどちらかというとですね、やっぱり子どもたちの方が自由な発想で自由にのびのびといろんなものを作り始めるので、残念ながら大人はですね、塔を作ろうと思ったらそれで終わっちゃうんですけど、はいはい、子どもたちは、まあ、一人で始めるんですけど、だんだんだんだんこうつながっていくと、うん、こうそれぞれがですね、作ってるものを連動させて、はい、大きな町を作り始めたり、はい、まあ、城壁からそこに階段を作ったりとか、はい、それから、プラットフォームができたりとか、
はいはいはいはい、
電車を作ろうとか、はい、 高速道路とかトンネルを作ろうとかっていうことにどんどんどんどん発展していくんですね。でも大人はどっちからかというともうそこで止まってしまって、うんうん、まあ、自分のものができたら満足して終わるっていうような感じだったんで、うんうん、まあ、そこでもちょっとやっぱり大人の負けかなっていう感じはしましたけど、
ね、ちょっとじゃあいわゆる大人じゃ発想しえない部分、
うん、
子供ならではの発想っていうところがちょっと面白い部分だったりするんです
ね。そうですね。で今日も見てて、はい、分かったと思うんですけど、うん、子供たちって初めてこんにちはって会ったはずなのに、うん、前からの知り合いのようにこう今日ね喧嘩したりとかいろいろありましたけど、
うん、そうですね、
そうですね、はい、ああいうふうにもうすぐにもうねつながっていくんですね、うん、同じ血抜きを真ん中に置いてなんですけど、はいはいはい、まあああいうふうな中で何だろうな、子供たちなりのね、うん、その世界を想像の世界を広げていくみたいなこともできるので、うんうん、そういうのも力になっていくのかなと。
なるほど。でもやっぱりそもそもこういうワークショップ、まあ、子どもたちを芸術家にしようっていうことで始めたと思うんですけども、そもそも UT チャレンジプロジェクトに応募しようと思ったきっかけっていうのは何なんですか？
前からですね、はい、子育て支援の NPO とか結構あるんですけど、はい、比較的そのお母さんたちの発想でやってるんですね、うん、で、まあ、子どもたち その内面にあるものをこうファシリテートしていくっていうような場面を作りたいと思った時に、うん、まあ、それをフィットする場があまりなかったの でだらばその専門家、まあ、保育士の OB さんとかと一緒にそういう場作りができるといいなと思ってですね、うんうん、でまあ、それでアートっていうのは自由ですから、
うんうん、
そういうふうな中でその自分の世界をどんどん広げて世界に通用するような子供たちができてくるとすごいなと思って。
香川からそんな子たちがおられたらすごいですよね、
うん、
実際今、まあ、UT チャレンジプロジェクトの方が、まあ、中間報告を終えた時点だと思うんですけども、ここまでやってみていかがですか？
やっぱりこう意外なことがいっぱい、
うんうん、意外な
まずですね、はい、私たちが最初ちょっと困ったなと思ったのは、うん、100人の子どもを集めてそれで、まあ、広い公園の中で海とか空とかがある中でその子どもの芸術家の家を作って自由に弾けてもらおうと思ったんですが、10人くらいの子どもたちに四苦八苦しましたね。
それはどうしてなんですか？
いや、まあ、弾けすぎたと。
弾けすぎた、
まあ、とても10対12だったんで、子どもたちが12人、うんうん、で大人は10人だったんですけど、うん、もう振り回されて、まあ、完全におもちゃにされてましたからこれはちょっと手ごわいと、
うんうんうんうん、
まずそれがあ
って、はいはいはい、
まあ、でもそれが目的ですから、うん、だからまあそれからあっちこっちあんぎゃしながら、うん、まあ、私たちの研鑽も積むと、
うんうん、
それから子どもたちにまあそういう場をまあ、体験してもらって、うんうん、でまあ、そういう自由にその自分たちの表現する楽しさみたいなのを、うんうん、まあ、ちゃんと経験してもらった上で、うん、まあ、フィニッシュに向かおうっていうふうな道筋をたどりたいなと思って、うん、まあ、今回もその中の一つなんですけど。
なるほど。今フィニッシュとおっしゃったんですけども、まあ、この UT チャレンジプロジェクトの最終目標は何なんですか？
讃岐市というところに、うん、大串自然公園というのがあるんですね、うん、でそこでですね、子どもたちに集まってもらって、まあ、できれば100人、うん、100人難しいかもしれないですけど、うん、まあ、それぐらいの子どもたちに集まってもらって子どもたちのですね、芸術家の家を作ろうと、
うんうん
うん、で今日見てもらったように、うん、本当に子どもたちが力を集めて自分たちでこう想像力をたくましくしてこう、うんうん、いろんなものを作るとできそうでしょ。
ものすごい、だって数の積み木があってそれを子どもたちが自由な発想で作ってたのが印象的でしたね。
でしょ、
はい、
うん、だから本当にそれこそガウディのサンクラダファミリアみたいな、うん、
はいはいはい、
ああいうものとか、それから城壁のようなものを作ってたじゃないですか、うん、だからああいうものを積み上げて、うん、でまあ、今日お部屋作ってた子たちもいたんですけど、うんうん、ああいうふうなものを子どもたちが力を合わせてやれば、うん、十分子どもたちの力でできるなと。あとは出版もしたいと思ってるんですね。
出版ですか？
デジタル出版
で、はいはいはい、
でそれで、まあ、もちろん YouTube みたいなところにプロセスを発表したりもするんですけど、うん、まあ、できれば電子出版をして子どもたちの作品とそのプロセスですね、うんうん、の紹介をするようなものも作りたい。それがフィニッシュ。
なるほど。現在どうですか、そこに向かっている感じとしては。
まあなんとかなるんじゃない
ですか。なんとかなるかろう。これからのじゃ あの展望というか、うん、まあこれからこんなワークショップしますよと、この日にこんなワークショップしますよ、もし決まってることがあればおっしゃって教えてもらってもいいですか。
まあ今はあの、はい、イベントを転々としてるんですけど、うんうん、今月11月からですね、あの讃岐市の NPO サポートセンターの方で教室をですね、あのやろうと思って、
はい、
でまあ、なぜかというと子どもたちを100人集めて結構大変なので、うんうんうん、まあ、それで、まあ、教室でコアメンバーをですね、なんていうの、定期的にこう集まってもらって作っていって、うんうん、それでまあ来年の2月に向けてそのコアの子どもたちが、まあ、他の子どもたちをあの誘導してくるような形を取りたいなっていうふうに思ってますね。
それがこれからの中心の活動になっていくことですね。
そうですね、そうなると思います。
なるほど。じゃあ最後になるんですけども、はい、ぜひ今後の抱負というか、まあ、意気込みなんかを最後に聞かせてもらってもいいですか。
ね、意気込みというよりは、はい、まあ多分今回のフィニッシュでは芸術家の家を作ると言っても、うん、あの多分1日2日ぐらい置くしかできないと思うんですけど、うん、将来的には本当に常時ですね、その子どもたちが集まって、うん、そういうことができる場所作りを、うん、どこかで香川県のどこかで作りたいなと思って、あともう一つは、はい、それをサポートするあの組織ですね、うんうん、を NPO で立ち上げたいなというふうに思っているところです。
なるほど、はい、お忙しいところありがとうございました、はい、ということでこの時間は福家明子さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
はい、はい、ということで、うん、子供をみんな芸術家にするぞプロジェクト福家明子さんに、うん、永井くんインタビューしてきてもらいましたけれども、はいはい、まあ、その11月の11日坂出で、うん、頭ナトピアフェスティバルですね、このイベントにワークショップを出されてたということで、うん、そのお話とそれから、今後の UT チャレンジプロジェクトの目標というか、うんうん、はいはい、これからの予定みたいなお話を、聞いていただきましたけれども、
すごいですね、もうね、情熱が、ね、このプロジェクトにかける思いっていうのがすごく伝わってきましたね。
それはもう伝わってきますね。
なんていうかその芸術いや、なんでもないです、なんでもないですけど、あの芸術とかそういうアート系ってこう、うん、お星様弱いじゃないですか、
演劇やろうとしてるのに、
やろうとしてるのに、うん、だからなんていうかね、こう子供たちを例えばその子供たち向け の、うん、その芸術イベントとかってなると、うん、ほんまに予想がつかんというか、
うん、
どんなイベントになるかとか、
はいはい、
どんなことをするかとか、そのただ自分が何か作って見てもらうとかじゃなくて、うん、その子供たちに何か してもらいたいというか、うん、っていうことじゃないですか。それがなんかこうすごいなというか、お星様になりましたはこう自分たちでね作って、うん、お客さんにまあ見てもらうっていう側でまあ作るわけですけど、うん、そうじゃなくってこうお客さんたちにね、100人でしたっけ、ね、目標は
目標
ね、100人の子供集まったら、でも福家さんもおっしゃってましたけど、大丈夫かなっていうか手に負えるかなっていう感じがすごい、
う
ん、
ね、
金
やまんやです
よ、うん、やっぱりその子その子でね発想も予想がつかん、うん、部分というかいっぱいあると思いますし、はいはい、まあ、これからね、でも他にもねイベントとかも出たりとかっていうことも多分されると思いますので、はいはい、またねそちらもぜひご注目いただきたいなと思いますけれども、
う
ん、
そうですね、
はい、福家さんのまあ活動の内容もねお星様と一緒でチャレンジャーブログで随時更新されてますので、そちらもぜひ見てもらえたらと思いますけれども、うん、さてそれでですね、うん、お星様になりましたの、まあ私たちの活動の方ですけれども、うん、はいはい、最近はいかがですか。もう11月も終わって、
うん、
ぼちぼちね、まあ、中身も作りつつっていうところに来たかと思いますけれども、はいはいはい、永井くんは何してるんでしたっけ最近。
僕は場所探しですね、
場所、公演場所の
場所探し
当たってるということ で、 で、ね、まあでもねそこが結構重要ですよね、
うん、
まあ、中身ももちろんですけれども、うんうん、来てもらいやすい場所とか、うんうん、そういうところもちゃんと探していかないとということで重要なことだと思いますけど、中身はちなみに誰が作ってるんでしたっけ、平石さん。
中身っていうのは
シナリオです。
シナリオですか、
うん、
誰が作ってるんでしたっけ平石さんって、そういうふりされた
どんな感じですか。
ん、あ、シナリオですか、
うん、
それはもういいものが仕上がってますよ。
あ、ほんまですか、
はい、
もうできたんですか。
もうほぼできたんじゃないですか。
はんはんはん、うん、ちょっと教えて。
どんな内容なのかちょっと
言えるとこだ。
言えるところで。
うん。
チュンチュクチュンチュンチュンチュンチュクチュクチュクチュンチュンチュンから始まるんですよ。
はい。
オープニング。
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 下手やな。歌うんだったらもっと上手に入ってくれ。
ああ。ね。
うん。
そしたら、
うん、
あの受付があって、
はい、
そこで皆さん今日はようこそ。いらっしゃいましたみたいなことを受付の人が言って、
はい、
もうそこからも劇は始まっているわけなんで、
受付から
受付のセリフも書いてるんですよちゃんと。
お
なるほど、
そうなんや、
はい、
受付係さんも役者なんですか。
あ、そこは内緒ですよ。
なるほど、
はい、まあ、
そのね、触り、うん、今日はここまで。
本当に触ってますね。
ほんまにですね。
表面撫でましたね。
ね、さらっといったね。
あ、じゃあ分かった、どうしようかな、うん、ロボット三原則ってご存知ですか。
おー、はいはいはい、
ちょっと待って、ちょっと待って、知らない、
なんで知らないの。
何ロボット三原則って。
普通のルールやがな、ロボット作る
ときの。ロボット作る時のルールですよ。
ドラえもん、
違う、ね、
鉄腕アトム。
猫型にし
3つ挙げただけやね、
ロボットを、ね、
どういうこと、どういうこと、
こうしちゃいけない、そうそう、これを守らないと。
ロボットが守らうべき3つのルールっていうのがあるんですよ、まあ、それは今ここでは喋らないですけど、
うん、その三原則が重要なんですか、
ロボットにとってはね。
確かに。
え、
あの
演劇にとっては、そ、公演内容と関係あるんですか。
あります、あります、だいぶあります。
あ、そうなん
や。そこが関わってくるんですね。
ロボット三原則は関わってこないですけど。
来ないのかよ。
ロボットは関わってくる。
ロボットが関わってくるので、ロボット三原則ぐらいは知っておいてもいいんじゃないでしょうかって。
予習として。
そうです。
なるほど、
はい、
なんなんやろ、みんな検索してみてください。
知ってると思うよ、
知ってる、大体知ってると思う。
そう、なんやと思う、永井さん。
ロボット三原則でしょ、
うん、
作る時ですか。
いや、運用の時ですね、あれ。
運用の時、
う、ね、
うん、ロボット運用の時に何がいるんでしょう。
あ、分かった、分かったよ。
おお
人殺しをしない。
おお、
窃盗してもいいの。
あ、犯罪をしない、
犯罪をしない、お
的な。
ほう、
うん、
これでもあと2つやろ、うん、犯罪をしない、
歯をちゃんと磨くとか。
歯あるんですか、ロボットって。
それは作り手次第ですね。
そっか、犯罪をしない、なんやろ、作った人に逆らわない。
おー、主人の命令を聞く。
お
ー、壊れない。
何その、
それ PL4 が入ってきたような気がする
そう、
分からん。
壊れないっていいですね。
今大事やろ、
交通事故に気をつけるための三原則、死なないみたいな。そんな言い方でし
ょ。死なない、引かれない。
そっか、どれか合ってた。
でもまあそういうことですよ、まあまあ、
そういうこと。
簡単に言うと、その危害を与えないの
と、
うん、あの命令には服従しないといけない、
うんうんうんうん、
で最後はあの1条2条2つの最初2つ言ったことに反しない限り自分は守らなければいけない。
ああ、なるほど、自分を守る、
あ、まあ、
壊れない、合ってるん
じゃない。すご
い、何気に合ってるのがちょっとびっくりしたけど、意味は分かってないんだろうなと思いましたけど。
すごい。
すげえ。
すごいすごい、
はい、
なるほど、分かりやすく噛み砕いた三原則だったわけ。
あ、そう、まあ、
うん、
なぜかかすってたみたいな、
うん、そう。恐ろしい。
なるほどね、ロボットの話やって楽しいね。
それだけでワクワクしてくる人はワクワクするん
でしょうかね。そうですね、うん、目を使わない、視力を使わない演劇ということで、うん、まあ、聞いたり触ったり食べたり飲んだり、うん、みたいな感覚を使ってですね、楽しんでもらう演劇、来年の2月に向けてですね、作っておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てもらえたらと思います。県外の方もね、ぜひぜひ来てもらえたらと思いますので、これからのですね、まあ、活動内容は随時、チャレンジャーブログの方で更新していきますので、そちらもぜひね、オンエアだけじゃなくチェックしてもらえたらと思います。こちらのチャレンジャーブログはですね、 UT の、ページでまとめて、どのチャレンジャーのブログも見ることができるようになっておりますので、ぜひそちらアクセスしてみてください。お星様になりましたのホームページからも行ける、
ちょっとは
ちょっとはいけるのでぜひ、まあ、UT チャレンジとかで検索した方が早いかもしれないですけど、うんうん、はい、ぜひブログなんかも見てみてください。そっちでね、あの星さんメンバーが、まあ、写真いろいろアップしたりとか、うんうん、ラジオでは報告できない まあ、内容とかもしてますので、ぜひ、見に行ってみていただけたらと思います。次回以降のお星様になりましたオンエアでもですね、もちろん、随時報告はしていきますので、そちらもぜひチェックしてください。今日はですね、同じチャレンジャーの福江さんのインタビューと、うん、それからまあ今回のまあ、お星様になりましたのちょっとした進捗状況、報告させていただきました。 UT チャレンジの経過報告、次回をお楽しみに。お送りしてきました河合ねぎさわ子のお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。
先生のツッコミ入荷しました。ではシチュエーションを皆さんからお便りどんどん募集しています。
平石さとしのここは俺に任せろでは、あなたが今心に引っかかっている何かを送ってください。リズムで解決します。
はい、このコーナーもしばらくやってないです
ね。そうですね、
はい、
また名前変わって出てくるんです
か。リニューアルみたいな言うてね、はい。その他番組への普通のお便り、ご意見ご感想など何でもお待ちしております。お星様になりましたへのお便りはお便りアットマークやなすた .com まで、お送りください。ホームページにメールフォームもございますので、そちらもぜひご利用いただけたらと思います。またツイッターやってらっしゃる方はですね、ぜひやなすた JP のアカウントフォローしていただいて、そちらからもメッセージなどいただけたらと思います。お待ちしております。河合ねぎさわ子のお星様になりました第81回お届けしてまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。今日は稀に見るグダグダ回だったと思うんですけど、どうでしたかね。大丈夫ですかね。久々の、まあ、この4人でのオンエアだったということですけども、なんかね、息が合ってたの平石さんと先生だけですよね。
いやいや、俺と河合さんも合ってましたよ。
ほんまですか。
うん、
そうかな。
ある意味こう笑いの、うん、笑いのストームを起こしてた
嵐、
うん、
ああ、まあオンエア聞いてみましょう、うん、そう
や
な。
え？やったんじゃないんですか今。
いやなんかね大変だねツッコミって。
うんうん、
うんうんうん、まあお便り募集しております。そうなんです。これからね頑張ってツッコミを磨き直そうと思います。いやでもできとると思うけどね。
うん、
さらにレベルアップ。
例えば
ってだってでもお星様になりました このメンバーの中で、
うん、
私ツッコミ側でしょ。
ボケでしょ。
嘘。この4人の中では間違いなくツッコミだと思っとるんやけど。
いや違う、かまなぎさんは違うんです、うん、ボケとかツッコミじゃないんです。
何それ、どういうこと。
自然ボケです。
自然ボケ、
うん、
何それ。
自然にボケてしまう、
いわゆる天然的な。
天然的な。
そんなことないやろ。突っ込んでることない。
川根さん突っ込みやって思ってる人少なくとも一人もいます、ね、
まとめ役ですよね。
そうです、
リーダーやから。なんで笑ったんですか。今別に笑うところじゃなくて普通だったやろ今の。
リーダーやな、
うん、うん、リーダーでしょ。
そうリーダーやな、
うん、そうや。
そうです。
なんかみんなの目がね生温かい感じがする。
あれでしょ、あのほら、はい、なんかさっき言ってたカタカナのやつです。なんとかた
ファシリテーター。
ファシリテーター
。ファ
シリテーター。うん、さんがねおっしゃってたやつね、インタビューの中で。
それです、ファシリテーター。
ファシリテーターです。
私、
うん、
へーへーって意味がわからんのにどうしよう。カタカナ難しい。
じゃあ永井さんじゃ何なんですか。
永井さん、ファシリテーターではなくて、うん、
ファシリテーター引っ張らなくていいです
よ。あ、そうな。何やろうね。
僕はまあ、まあ、
遊び人。
ツッコミ職業みたいな。ドラクエの
みたい。
僕はツッコミですよ。
嘘。
ほんまですよ。どう考えてもそうでしょ。
そうなん、
うん、立場的に。
あー、でも永井さんツッコミポンコツやんだって
。ポンコツ。絶対川西さんのポンコツです。
それも含めてね、お二人は50歩100歩なんですよね、は
い、
うん、
なるほど、
うん、
懐かしいですねそれ。そんなのあったね、50歩100歩ね。
ありましたね。
いやどこ行ったんでしょうねあれね。
そろそろジョイサウンドとかで配信されるんじゃないですか。
満を持して、うん、
満を持して、
いや年明けぐらいに、じゃあ
年明けぐらい
やりましょう。
それまでには間に合う。
そうですね、うん、やりましょう、はい、いやでもまあいいんじゃないですか。たまにはこんな回もグダグダしても、うん、ツッコミとかで喧嘩しても、
まあね、僕らはちゃんとしたっていう意識しかないですけどね、
うん、今日
は
なんか
よくできたかな。2人はグダグダしてる
かもしれないですけど、いい回だったんですか。
僕らはもういつもよりも数倍よくできたと思って
ます、うんうん、あ、ほんまですか、
はい。
なんででしょうね、2人が数倍よくできたのにいい番組にもしなってなかったとしたら、ね、今日、今回は、ね、
でもよ、うん、あの今まで考えてみて、結構、うん、2人が、うん、今日面白かったって言った回って、うん、こんな回やと思うようにな
る。それはあれですよ、多分いつも自分たちとして面白かったか、
うん、自分たちが楽しかったかどうかみたいな。
大事だと思いますよ、
まあね、好みの違いですね、
まあ、やってて楽しいっていうのは大事だと思います。大事
ですね、性格の不一致です。
そうですね、まあまあそれでね、楽しんでもらえたらいいんですよ、リスナーの方にもね、うん、
あ、なるほどね、
そうそう、うん、っていう番組を作りましょうね、これからね。自分たちも楽しいし、リスナーさんも楽しい番組ね、うんうんうん、
第三者も楽しいと、
はい、聞いてないと楽しさは分からないでしょ。え、どういうことですか。
いや、僕らは、まあ、喋ってる側、
喋ってる側、うん、
聞いてる側、
聞いてる側、
うん、
それをさらに聞いてる側、
うん、
ラジオを聞いてる人を聞いてるってどういうことですか。
僕らの会話を聞いてるのがあなた第二者ですよ、う
ん、あ、ここ第二者なんですか。
当事者です僕らは、
うん、あ、え、ここは一つ一塊で考えてください。
僕らゲストですもん。
ゲスト
完全に枠別ですよ、
そう、
まあ、ゲストの話を聞いてくれるのがやっぱメイン、
う
ん、
そう、
うん、
まあ本来なら ね、
本来
ね、
うんうん、
それをさらに聞いてる第三者が楽しめたらな。
はい、うん、そうですね、そこがだから私たちが言ってるリスナーのことでしょ。
そうです、そうです。なぜ伝わらないかなと思う、この二人には。
もうなんかもうややこしい、もう。
理解力ですね。
そうですね、読解力が足りないです、う
ん、なんかやっぱ気持ち悪いな、この二人
でしょ、
うん、
おかしいです。
なんでわからないのか
と言ったら。いやいや、そんなにだっておかしいもん。その瞬時にお互いが言ったことを理解して、
うん、
で同じようなゲームやったりとかしてるじゃないですか。
してるしてる。
同じような漫画読んでるもう仲良しすぎるんですよ。
そうやね、確かに。いや、おかしいな、うん、ちょっとなんか同じようなゲームとかしたら近づけるかもしれない。
いや、多分僕ら飽きますよ、同じようなゲームして
。あーかな、
感性が不一致です
よ。なんで一緒にやっとんやってなるか。それ聞いたらはたで。いやいや、まあいいですけれども、まあまあこんな回もね、まあいいんじゃない、
うん、
はい、ということで、
はいはい
はい、そろそろまあ終わりにしましょうかね、
はいはい、
もういつまでもやっててもキリがないので、このエンディングね。
なるほど、
毎度ながら、はい、お星様になりました。第81回、皆さんお付き合いいただいてどうもありがとうございました。次回年内かな、どうやろうか、
まあ、ギリもう一回年内、
もう一回年内があるかもしれませんので、うんうん、ぜひ皆さんお付き合いよろしくお願いします、ここまでのお相手は川井ネギと
永井と
平石と
先生でした。
バイバーイ。
良いお
年を。早い。
いや、もしもなかったら。
今日の川柳。ツ
ッコミは
とても難しい。
ファシリテート。